本語の SBS です。
FIFA 女子サッカーワールドカップ、いよいよ今週末に決勝戦と3位決定戦が迫りました。シドニー FC アカデミーのゴールキーパーコーチ伊藤瑞希さんをゲストに迎えて、日本オランダ戦のレビュー、決勝戦の予想、そして女子サッカー全般についても専門家ならではの話を聞きます。今回放送するのは7月5日に放送された Facebook ライブから音声を抜き出し編集したものです。放送を映像でご覧になりたい方、過去の Facebook ライブを視聴されたい方は SBS ジャパニーズの Facebook ページでどうぞ。 FIFA 女子サッカーワールドカップの決勝戦、アメリカ対オランダはオーストラリア東部時間8日午前1時から、3位決定戦のイングランド対スウェーデンは7日午前1時からそれぞれキックオフです。両試合とも SBS ではテレビ、ラジオで生放送します。それでは5日の Facebook ライブから、まずは日本対オランダ戦のレビューからです。はい、まず、日本オランダ戦の、レビューなんですけれども、はい、惜しかったかなっていうのが私は。
そうですね、はい、まあ、スコアから見ても2対1っていう、まあ、本当に僅差のスコアでしたし、まあ、実際に後半に関して言えば、うん、日本は本当に決定機というか、うん、ゴールを取る、もう本当にちょっとであと数センチで取れるんじゃないかっていうぐらいのものがいくつかありましたから、うん、そういう意味で言ったら、結果的に見たら惜しい試合だと思います。
うんうんうん、そうですね、ちょっと届かなかったという。
そうですね、今あえて、結果から見るとっていう話をしたのは、うん、もちろんスコアを見たら 2-1 で惜しい試合ですし、うんうん、特に、ね、朝の試合とかだったので後半から見たらあーってこうなるシーンが多かったんですけど、でも私コーチの目線から見るとすごくこう差が開いてきてるな。
そうですか。
内容的に見ると、はい、特に前半を見ると、うん、まさになんですけど、まあ、オランダはもともと男子の方もね世界的にも有名ですし、うん、まあ、先日アリエン・ロッペンっていう世界的にも有名な選手が引退発表しましたけど、うん、国の規模は国土は小さくて人口も少なくても、うん、本当に常にいい選手、あとはいい監督、あとは上位で成績を残し続けている国が、まあ、女子にしっかりと投資をしてリーグの改善をしたりとか育成の改善をして、今回オランダの僕の知り合いの、プロのコーチもいろいろ話というかメールでもやり取りしたら、
はい、
やっぱりもうスカウティングって選手をスカウトするところからもうオランダ もう完全に切り替えて、もう男子とほぼ同じような形で、うん、彼らも持ってますからそういうシステムを、うん、それを女子の方にもシフトをして選手をしっかり集め、見つけて育成をして、でもってさらにプロの道に進めて、で彼女たちオランダの国内でプレーしている選手もいますし、うん、はい、もうヨーロッパですが近いのもあるし、あとオランダ人は彼女たち、うん、まあ、彼女たち彼らは3カ国語4カ国語みんな喋れるんですよ。
すごい、
はい、僕もよくオランダに行くんですけど、うん、
はい、
その度に自分は英語しか喋れない
その英語でかなり苦戦してるんですが、
苦戦してるのに英語しか喋れないって思わせるぐらい、はい、うん、まあ、そういう順応性が移民の国というのもあるので、うん、高い、うん、でそうすると、ね、男子の何回も今回触れてますけど、男子のエッセンス、あとはサッカー協会クラブチームのサポートが入って強くなる、で国外にも出て強くなる、うん、そうすると前半で言ったらもう本当に、きっちりとポジショニングを取ってビルドアップってボールをゴールキーパー、まあ、しっかりとボールを前に運ぶところの形で日本のプレッシング、日本がこう守備で一生懸命追うんですけど、うん、ことごとくそれが取れなくて剥がされると、それでことごとくチャンスを作られる前半があって、ああいうの見てるともうこう一生懸命走って持久力が日本の強みって言われるんですけども、うん、それでは勝てないし、
うん、
よく技術はある日本はあるって言うんですけど、はい、あるしそれは世界でもトップレベルだと思うんですけど、はい、でもオランダの選手とかはしっかりポジショニングを取って、でさらにボールもしっかりとコントロールできて、
うん、
で前線にしっかりとボールを前に運べてクロスだったりとか、彼らはちゃんとプランとかゲームモデルって言われるんですけど、
はい、
そういうものを持ってる、うん、差が開いてるなっていうのを前半すごく感じましたね。
その差っていうのはその仕組みといいますか、そのオランダはちゃんと才能を見つけて選手を育ててっていう仕組みができていてっていうのがありますけれども、うんうん、そういうところで差がついてると思いますか？
もちろん日本もそういう、うん、あの学校単位だったりクラブチーム単位が、はい、あとは JFA、日本サッカー協会がアカデミーを立ち上げたりして、うん、そういうところに対しては力を入れてるんですけど、
うん、
あのまあ、国土が違うとかって言ってしまったらですけど、うん、オランダはある意味その自分たちの国が小さいっていうのを逆に彼らはしっかりと生かして、だからこそ全部カバーするタレントを絶対逃さないっていう風な、うん、そういうタレントを発掘するものをちゃんと男子の方で持ってるので、それをしっかり女子でも使っている、
うん、
そういう意味で言うと詳しくはちょっと全部は分からないですけど、日本はもしかしたらそういうタレントのある、うん、男子もそうですけど女子の方も逃している可能性はある。もしくはじゃあちゃんとその見つけるところから、うん、それはさらにそれじゃあ学校のシステム、僕ら部活動ってありますよね、になのか、クラブチームに入れるの方がいいのか、じゃあそれをどこでこうやって一緒に合わせ、大学で合わせた方がいいのか、クラブチームなのか、いろんなバリエーションは日本にあるんですけど、じゃあそれをどうやって統括して、どうやってあの誰が判断して選手をピックアップしていくか、例えばある学校の先生はいい、この選手いいって言って、あるクラブチームの人はいやこれはって言ったら、もう出てくるタレントも出てこなくなっちゃいますから。
なるほど、そういう意味で一貫性があまり取れてないっていうの
かもしれないですね。ちょっとあの私もね、国内のイメージは全部は知らないですけど、良くなってるんですよ、絶対良くなってるんですけど、あの本当にね、あの後でもちょっと触れるんですけど、ヨーロッパの国がやっぱりこうやって躍進しているところ、あと今回も他の方にいろいろ話を聞いてると、やっぱしっかりとタレントを見つけるスカウティングのところを充実させて、で拾ってそうやって集めてきた選手をちゃんと育てることをやってる、そうですね。だからオランダがそういう意味で言うと、ちょっと疲れが見えた後半日本がチャンス作ってますけど、そういう意味だったら日本は今回、若い選手で臨んだ、それは経験になったんですけど、
はい、
果たして本当にこれをしっかり多分振り返って、もうフィジカルが違いますっていうのは言い訳にならないですね。
なりませんか。
だってもう変えようがないですから、じゃあフィジカルって言ってもじゃあ何なのか、それは持久力なのかスプリント能力なのか、例えばそれがもう、筋力でその体を作ってその筋力なのか、だからそう、もう本当にフィジカルってのはどこなのかっていうところまでしっかりと突っ込んで話をしなきゃいけないし、技術がある、でも周りはどんどん追いついてますし他の国も、じゃあ戦術面で言ったらやっぱりオランダの方が1枚も2枚も上手でしたから、今回守備に関しても、その辺をしっかりと向き合っていかないと、
東京オリンピックは難しいですか。
結構本当にね、
今後、
良かったと思います。あの、中途半端に逆に勝ち上がらないで、これ負けたことでしっかりと自分たちの立ち位置をこれで見るっていう意味でも、このいい意味で負けをしっかり教訓にして、あの通用しているところはもちろんそのまま伸ばしつつ、あの次のステップに進む振り返りをしっかりしないと、いけないと思いますね。
なるほど、
はい。
まあ、逆に言えばね、あのここでしっかり振り返って、あの対策を講じれば、もうあの今後伸びていくチーム、日本若いチームということですよね。
そうやって信じてますし、以前にもちょっと話した一瀬選手ってセンターバック、だったりとか、あとはもちろん今回17名が初のワールドカップですから、あとはもちろん菅澤選手や岩渕選手だったりとか、もちろん熊谷キャプテンの熊谷選手も、まだまだ次のワールドカップ狙える年齢ですから、オリンピックはもちろんですけど、次のワールドカップとこを視野に入れて、もう一回チームを、あとはチームだけじゃないですけど立て直して個人がレベルアップしていってほしいですね。
なるほど、
はい。
でこのオランダですけれども、最初からね、あの過去のフェイスブックライブをあのご覧になっている方はあのもうお分かりだと思いますけれども、伊藤さんがあの最初は、ダークホース的な存在として注目という国だったんですけれども、なんと決勝までね
来ましたね。
来ました、
はい。
すごいですね。
すごいですね。あの私は、予想のプロではないですし、残念ながらオランダ代表のことを大会前にものすごく調べてたわけじゃないんですけど、やっぱ試合見てても、ね、ワクワクしますし、
すごいですね、
はい。だからやっぱりちゃんとあの取り組んでる、その国として、協会としてクラブチームとして取り組んでる国はやっぱり成果を出すんだな、あのすごくいいと思います。そういうふうにやったものがこうつながってるっていうあのところの一例として、あのすごくポジティブかなと思いますね、他の国に対しても。
なるほど、そんなオランダですけれども、いよいよ決勝戦でアメリカ、もう王者アメリカと戦うわけですけれども、どんな戦いになりそうでしょうか。
そうですね、あのいろいろこう考えた時に思ったのは、まあオラまあ、あのアメリカはもう本当王者ですよね、うん、ずっと、うん、ワールドカップももう全ての大会を最初の1991年から出場してこれで8回目になりますし、
うん、
3回91年99年2015年チャンピオンですし、
うん、
もう今回の大会も24ゴールで失点数が3、6試合やって、まあ、イエローカード6枚もらってますけど、トップスコアラーで、アレックス・モーガン選手と、ニーガン・ラッピーノ選手が6点5点、
うん、
2人とも3点のアシスト、要は9点分と8点分の活躍をして爆発的ですよね、もう
すごいですね、
う
ん、
っていうチームと、2015年前回のカナダのワールドカップが初出場のオランダ、今回2回目です。前回は日本代表と今回の日本代表と同じ、準々決勝で、敗れてますから、
うん
うん、だから記録を更新し続けてるオランダ代表ですね今回。でも11ゴール、アメリカの半分、
うん、
まあ、アメリカはタイに13対0で勝ってるんでちょっと差があります、うん、ありますけど、でも失点は3で、同じなので、
うんうん、
見てても守備はとっても毎試合ごとに良くなってるなと個人的には思います。トップスコアラーは、うん、メディーナ選手っていう、あの彼女22歳23歳ですか、うん、
はい、
うん、そういう選手が出て、得点を取ってますから、
うん
うん、だから女子サッカー界のそれこそ王者というか、うん、引っ張り続ける大国とこう革新国というか、う、ね、躍進し続けるこの、うん、国土とか人口に対して小国、
うん
うん、っていうような、なんか構図で今回試合が見れるのかなっていうふうに。
なるほど、うん、ね、あのオランダもそのワールドカップへの出場の回数は少ないですけれども、うん、非常にねやっぱり勢いを感じるところがありますので、ひょっとするとみたいな感じですか。
そうですね、あのなんですごく、うん、個人的に思ってるのは、
うんうん、
アメリカがボロ勝ちをする、アメリカ大勝するか、
はい、
オランダが、まあ、どういう戦術、まあ、オランダは多分絶対何かしら策を講じてくると思うので、
うん、
彼女たちのチームのスタイルを残しつつも多分アメリカ対策をしてくる、そこはすごく注目なので、アメリカはもうアメリカらしいきっちりした守備と前の3枚 そのさっき得点取ってるような選手とかを中心にした、
うんうん、
もうシンプルな力強いサッカーをしてくることが予想されるので、
うん、
オランダがそれを防ぐ対策をどう取ってくるか、そこから点を取る対策をどう取ってるか、オランダの出方がすごく面白いし興味を持ってるところですね、
うん、なるほど、う
ん、もしかしたらオランダがそのもしかするで、
うん、
先制点をアメリカ今回先制点取ってる試合全部勝ってるんですよね。
そうなんですね、
全ての試合で12分以内に点を取ってるんですよ、
うん、だから
一つキーポイントは12分以内にオランダが、うん、あ、違う、アメリカは点を取らせない状況をオランダが作ってやるとちょっと状況が今までとは違くなるので変わるので、
うん、最初の12分、ね、
12分ぐらいはちょっと皆さん注目して
ちょっと時間帯がね、あの辛い時間帯ですけれども、
確かに
ちょっと見てみると、ね、うん、いいかもしれないですね、
うん、オランダはこれ先制点とかを取ったら、うん、セットプレーってあのフリーキックとかコーナーキックっていうところでも今回8番の、スパイス選手ですか、
うんうん、
彼女僕大好きなんですけど、
うんうん、
彼女もそっか4アシストで今回絡んでるので、
うん、
そのもしかしたらセットプレーとかで一発チャンスで先制を取ったりするとオランダがグッと
来ちゃうかもしれないですか、
うん、かもしれないですね、うん、
どうしてそんなにアメリカは強いんでしょうか。ずっと強いですよね。
すごいですよね。だから、うん、今回あの私もいろいろと調べている中で、あの私の知人でもあり、あの、
うん、
同級生のお父さんが今泉さんって方がアメリカで指導なさってるんですけど、
はい、
いろいろ話を聞いていくと、あの、まあ、やはりシステムとしてしっかりアメリカはしてる、タイトル9という項目憲法で決まって、要は男女は平等で、平等の機会を与える、それは大学スポーツも一緒で、そこから女子のサッカー、まあ、他の女子スポーツもそうです、うん、女子のサッカーに大きく、力が入るようになって、でそうするともう大学としてもそこに力を入れなきゃいけないから学生をしっかり集める、
うん、
学生を集めるし、そこを大学、アメリカの場合大学スポーツが中心ですから、お客さんを呼ぶためにもいい選手を見つけてくる、スカウトがはっきり、スカウティングがしっかりする、
うん、
でいい選手を育てる、で海外からも国内からもいいコーチを集める、 やっぱそういうふうなシステムがアメリカの中でありますし、あとは話を聞いててなるほどなと思ったのは、代表選手がみんな憧れの存在、広いんだらしいんですよね、そのアメリカだと。サッカー選手としてはすごく素晴らしいパフォーマンス、でさらにやっぱコマーシャルだったりとかスポンサーをついている選手が多いので、そうするとサッカーをしている格好でも出てきてかっこいいし、私服でこう出てる姿もかっこいいし、そうすると子供も憧れますけど、親もこうそうさせたいって思いますよね。
そうですね、
これサッカーだけしてなんかこうね、分かんないですけど問題ばっか起こしているような、
そういうイメージがあったら、
そう出てくると、もういやもうサッカーなんて、あとはこうお勉強しないなんてとか、でもアメリカの場合大学入ろうと思ったら賢くなきゃ入れないですから、そこ、
そうですね、
だからスポーツができて、勉学というか勉強ももちろんできて、でさらにそのロールモデルとなるような、存在であって、そうすると試合に見に行きたくなるし、試合見に行くと今度チケットがもちろん売れるし、グッズも売れるし、今回アメリカのユニフォームがナイキで一番売れてるらしいですね。
ああそうなんですね、
はい、男子をしのいでですよ。
おいい方向でそうやって回っていくんですね。 それは結果的にチームを強くするし、いい選手が生まれてくるしっていう、
そうだから、まあ後でも触れるかもしれないんですけど、特にアメリカとかの今回話聞いても、もうやっぱチームが個人がうまいとか、チームが強いだけではなくて、でもそこは大前提なんですけど、やっぱりこう国として、その変えていくシステムがあったりとか、そのちょっとずつですけど環境を整うっていうことがものすごくキーかなって今回あの話を聞いてて、あとはそれを伝えるメディアが彼女たちをどうやって伝えるかっていうこともあのすごく、大事かなって今回話を聞きながら思いました。
なるほど、ではどうしましょう、得点予想しましょうか。やめときますか。
いやでもさちょっとね、難しいです、
難しいそうです。伊藤さんがそう言ったのでしません。
さっきのどっちに転ぶかわからないっていうところで、個人的にはオランダにじゃあ勝ってほしい
します。あするんですね。
じゃあ勝ってほしいにします。それぐらいです。
はい、わかりました。オランダに勝ってほしい。
勝ってほしい。そうですか。オランダ人友達が結構いるのもあって。
そうですね、はい、特にシドニーではね、オランダの方もいらっしゃるので、
います、ね、はい、
ですね、私はじゃあまあね、伊藤さんがオランダで行くんだったら私は当たりやすいアメリカで。
そっちの方がねあのいいですね。
いきます。 3-0 ぐらい、わかんないですか。はい、ではですね、
はい、
あちなみに決勝戦ですけれども、はい、週末といえる時間帯に、まあ、ギリギリ入っているでしょうか、7月8日月曜日の午前1時キックオフです。オーストラリア東部時間で、ですので、まあ、日曜の深夜ということになります。こちら SBS テレビで生放送でお送りします。先ほどもありましたけど、最初の12分間だけでもちょっと見てみると、またね、この大きなワールドカップという大会を締めくくる上でいいかもしれません、
スクールホリデーなんですよね、オーストラリアは。
あ、そうですね、
だから、はい、親御さんは大変か、ね、保護者は大変かもしれないですけど、子供はちょっと先にご飯、早めのご飯食べて、ちょっとお休みをして試合を見る
のも、まあ、たまにはね毎日はちょっとねダメですけど、たまにはいいかもしれないです、はい、でそして最後にですね、まあ、総括といいますか、今回女子サッカーワールドカップ、振り返ってみてですね、いくつか気づいた点とか変化とかあると思うんですけれども、なかなか私たち普段聞けないこの専門家から見た、その、ね、サッカーの世界で生きている方から見た、今回のワールドカップというのをちょっと、振り返ってもらいたいと思います。
はい、まあね、あんまり長くなりすぎてあれなんですけど、まあ、今回まずは、大きな違いというのは、ワールドカップ女子のワールドカップ史上おそらく初めてですね、ベスト8の、8カ国中7カ国がヨーロッパ、まあ、オーストラリア負けましたし、日本負けましたし、まあ、アメリカこうやって残ってさすがだなと思いますけど、
そうですね、圧倒的ですね。
そうで、やっぱりアメリカはフランスを倒して、開催国フランス、もうあれが決勝だったんじゃないかって言ってもいいぐらい、の本当に素晴らしい試合でしたけど、フランスを倒し、もちろん優勝候補のイングランドも倒し、でここまで進んできてますから、もうまぐれじゃないですね、組み合わせが良かったではないですよね、アメリカの場合は本当に、
実力ですね。
そう、 まあ、その一方で、組み合わせがっていうこともあるかもしれないですけど、でもオランダも優勝経験のある日本を倒し、
うん、
で今回一気に躍進しているイタリアも倒して、うん、あのここに来てるわけですから、うん、だからそういう意味で言うと、すごく、まあ、さっき言ったオランダっていうのは特徴的なヨーロッパの中でもしっかりと女子の整備をして、
うん、
投資をちゃんとして、選手の質を上げ指導者の質を上げて、臨んでいる国が来たというのは今回なんか大会を象徴しているような、
うん、
はい、ふうに思いますね。
なるほど、
はい、
うん、
ってことを考えるとやはりあのこの選手をうまくするっていう、まあ、指導者は私の役目はそうですけど、
はい、
ちゃんと環境改善をするっていうことはものすごく大事っていうのを今回のワールドカップを見てでも思いますし、まあ、調べていていろんな情報が出てきてもそれは思います。
環境というのはそういう仕組みを作るような感じですか、うん、やっぱ
例えば本当にリーグの整備でやります、うん、整備やってて今回つい先週ですか、うん、あの久保建英選手って日本人の今18歳になる選手が移籍を決めたレアルマドリードっていう、うん、あの皆さんもご存知のチームが男子のチームがあるんですけど、その女子チームを設立するっていうことで話題になったりとか、
うん、
もうそういう大きいクラブがもう皆さん本当どこのクラブも女子の部門をしっかり持つようになってる、
うん
うん、ってことはちゃんと指導者も雇うようになるでしょうし、
うん、
そうすると今度そういう大きいクラブがいい選手を雇うようになって、サムカー選手が あるイングランドのクラブからオファーを受けてるように、
うん、
そうすると女子の選手の待遇が良くなって、
うん
うん、でそうするともっとプロ化していく、
うんうん、
指導者も周りの人たちもそう、うん、でリーグだけじゃなくてやっぱりサッカー協会がそのサポートをしっかりして、うん、女子の選手がサッカーに専念できるように、
うんうん、
していく、もうあとはさっき言ったその選手を育てるには育成がすごく大事ですから、じゃあ選手をちゃんとスカウティングしてくる、うん、でもそのためには好き好んで好き嫌い取ってこないですから、もうこの世界はちゃんと評価基準が皆さんあるので、いろんな国クラブチームごとに、
うん、
その評価基準がしっかりしているかどうか、
うん、
じゃあそれを皆さんクラブとかスタッフで共有できているかとか、
うん
うん、あとは女性ですからやっぱりこう女性特有のやっぱ今度結婚はもちろんですけど妊娠があって出産があってっていうところと、うん、こうどうやってバランスを取っていくか、
うん
うん、日本も取り組んでますね。今回もいろいろと話を聞いてて、日本でも今、2016年からそういう女子のコーチのプログラムが始まってるようで、
はい
はい、もうこれ3年入るんですか、やっぱ東京オリンピックってところを一つ、うん、ポイントにターニングポイントにしてるようですけど、うん、もうその環境改善に本当に動いて、やっぱロールモデルを作ろうという動きが日本でもあるみたいで、ああいうコーチになりたい、
うん、
今の人たちは結構聞いてるとこう女性のコーチに教わったこと自体がない。
そうですね、
うん
イメージ的に女性のコーチというのは、
うん
うん、あまり見かけない気がします。
そうすると選手を終えても、うん、で選手終わったら終わりでしょっていう、
うん、
コーチがそこで言うと、あじゃあコーチになろうとか、まあ、オーストラリアでも多いんですけどフィジオセラピストが結構男子でも女子でもいるので、あじゃあフィジオセラピストになろうとか、
うん、
スポーツサイエンティストになろうとか、うん、いろいろそうやってモールモデルができるんですけど、うん、オーストラリアはそういう女性のプログラム、あとカナダも進んでるようでやってるんですけど、やっぱり日本はまだそこら辺の特にスタッフの育成とかも進んでないようなので、うん、今そういうとこに日本も着手しているようなので、本当にこう社会全体で、その辺のサポートをしていくっていうことが、
うん
スポーツに限らないですよね、
うん、
でも、
うん、でもそうですね、特にでもそれでもスポーツというところを見ると、今回のワールドカップ、そして来年の東京オリンピックもありますけれども、うん、こういうのがいいきっかけになっていろいろな良い仕組みができて、
うん、
特に女子のスポーツ界はすごく追い風になっていると思うので、うんうん、
いや本当にそう思いますし、日本だと例えば男性社会で、ね、男性の生きてるこの社会の、スタイルに女性をどうやって組み込むかっていうことが前提ですけど、例えば私たちのオーストラリアだったりすると、この女性のライフスタイルに合わせる、例えばお子さんがいるからとか、例えばもうこっちだってお迎えがあるからとか、
うん、
そういうのな女性のスタイルに合わせられるかどうか、これってものすごく違うと思うんですよね。
そうですね、
うん
うん
う
ん、
そう、だからそういうところも含めて私は残念ながら政治の方に進むことはなかなかないですけど、でもスポーツ界からそういうところを変えていけたら、うん、すごくいいかなというふうに、ちょっとサッカーから離れちゃいましたけど、
いえいえ、
うん
うん、
と思いますし、
うん、
やっぱり女性あってのこの社会ですし、
うん
うん、女性あっての
そうです、
うん、サポートがないと
そうです、うん、はい、
そうと思います ね、
そうです
ね、うん、
なるほど、
うん、あと審判頑張ってましたね。もう本当にちょっとだけですけど、
はい、
いやもう
もうね、選手だけではありません、うん、
褒められることがないぐらい、
うん
うん、やっぱり22人ってよく言われますけど、やっぱ主審の方がいて副審の、はい、旗を持っている方たちがいて、さらに今回ビデオアシスタントレフリーっていう方もいて、うん、やっぱああいう人たちがいなきゃいけないですし、今回知り合いの FIFA の日本に4名合計8名しかいないらしいんですよ、 FIFA の女性のレフリーできるの。
まあ、
その中の貴重なちょっと友人に話聞けたんですけど、
はい、
もう日本もどんどんテスト、うん、フィジカルテストとかの基準も厳しくなっていってます、世界に追いつくために。
すごいですね、
もう
審判の世界でもも
うね、
どんどん。
であとは基本的に皆さん働きながら、じゃあお母さんをやりながらやったりとか、
はい、
うん、片や他の国は代表のプレーをしてた選手が審判になるケースもあったりとか、
うん、
うん、だからそれも含めて、じゃあ女性のレフリーを育成した、うん、育成していくために、さっき言った、
うん、
結婚とか出産とかある中で、じゃあどうやってその機会を作っていくかっていうこと、
うん、
彼女たち、まあ、彼らも、僕らファミリーですから、サッカーもしくはスポーツの、
うん
うん、で彼女たち彼らも家族がいますから、うん、メディアでバンバンバンバン叩かれるかも、でも彼らにもやっぱそういうか、子供がいたり、
うん、
パートナーがいたり、
うん、やっぱそうですね、
敵じゃないですね、
うん、
フィールド上にいる仲間ですね、
はい、なるほどね、うん、以前のフェイスブックライブでもありましたけれども、他の日本代表、
はい、
選手以外、ま、スタッフチームとして、うん、ま、タイの白木さんであるとか、
うん、
活躍している日本人のことを少し触れられましたけれども、はい、彼らの存在も大きいですよね、
はい、
うん、
知人っていうのもあって、電話ができました、はい、本当に快く電話ね、うん、聞いていただいて、どうでしたかっていろんな話をした中で、
うん、
やっぱワールドカップで聞く国歌斉唱はもう全然違うって言ってますね、うん
うん、なるほどね、
そう、
うん、
あと選手のもう観客の動員数も違いますし、
うんうん、
でもやっぱアメリカ戦で負けて、もう13対0で負けた試合立ち直れないって言ってましたね、寝れない選手がいたって言ってました。
あれは、ねえ、はい、見てる方も見てる方もね、見られた方はちょっとうっと思う時もあったと思いますけれども、うんうん、なるほどね。
でもやっぱ彼は、まあ、僕もそうですけど、うん、外国人のスタッフとして1点取ったスウェーデンの試合で周りが喜んでる中で、はい、でも自分は勝ちたかったと、うん、その辺はまた日本人特有の、
うん、
外国人スタッフ特有の気持ちがあったと思いますね。
なるほど。
でもそういう方も、活躍、
うん、
はい、してました、
うん、
はい、
そうですね。で今回7回目でしょうか、このフェイスブックライブもね、うん、まあ、残念ながら今回が最終回ということで、何でしょうか、早かったような
そうです、ね、
気がします、
はい、うん、
何か感想ありますか、伊藤さんから。
すごくいい経験をさせてもらって、以前もロシアワールドカップ、
うん、
男子の時もね、
うん、
あの時ラジオとか、
うん、
映像でもね、やらせてきました。
やらなければよかったとか
いやいやいや、
やめたいとか思いませんでしたか。
ライブでこうやってやるってすごく緊張するですよ、
うん、です、はい、そうなんですよ、はい、テカってますけどね
でも私の知人とか、うん、まあ、友人知人からもいろんなフィードバックとか連絡をいただいて、
うんうん、
こういうふうに改善した方がいいよとか、こうやってちゃんとカメラ見た方がいいよ
そこからです、カメラ見るところから、
はい
はい、
すごく勉強になりましたし、うん、今回女子のワールドカップ、これだけ自分でしっかり見ていろんなことを調べて、うん、いろんな方に協力していただいて、
うん、
情報をいただいて、本当にご情報提供していただいた方たちには感謝してますし、
うん、
まあ、平林さんもそうですけど、チャンスをくれた、
いやいや、
SBS さんには本当に感謝してますし、できればもし皆さんから希望があれば1ヶ月に1回ぐらいなんか単位で ね、
うん、
オーストラリアの例えばスポーツの情報を発信するとか、なんかそういうのをこう視聴者の方からね、
うん、
どうですかって
フィードバックがね、
そうあったりとか、
こちらも、うん、こういうことを取り上げてほしいとか、
うん、
もちろんサッカーでなくてもですね、
う
ん、
です、
他のスポーツでも、
うん、
ラグビーワールドカップも始まりますし、うん、せっかくこうスポーツ大国にいて、
うん、
なるべく皆さんがもっと楽しくより深くスポーツを楽しんで参加していけるように、
うん、
いろいろ取り組んでいきたいと思いますので、
うん、
もちろんスポーツ以外でも、
はい、
何でもまあ OK なんですけれども、
はい、ちょっと僕はスポーツだけなんです
あの伊藤さん以外の方をお招きしてそういう場合はなりますけれども、
はい、
もちろんね、そういうフィードバックいただけると、
うん、
こちらも大変嬉しいですので、はい、どうぞよろしくお願いします。ではね、またお目にかかる日を楽しみにしております。
はい、そうですね、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。そして決勝戦ぜひ見てください。
3位決定戦も前日になります。
はい、両方 頑張って週末ですので見てみてください、
はいはい、
それでは今日は失礼いたします。
はい、じゃあまた。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。